こんばんは、遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。アーバナシャンペーンは昨夜は雪が降って風がきつかったとトムさんはさっき言ってました。玉木さんがスタジオに入っていくとき寒い寒いと言ってましたが、どんな音気でしょうか。今日のアーバナの WRFU のスタジオは、4人、玉木さんとリュータさんと、そしてゲストの雪乃井さん、機材はトムさんです。最初にとっても懐かしい人からのメールを読みます。遥かなショーの初代 J-POP コーナー担当者のアレックスさんからです。2011年5月から9月まで WRFU のスタジオに来て、アレックスさんが気になる J-POP についてトークをしながら曲をかけてくれました。韓国からの、イリノイ大学への留学生でした。で、今は韓国に戻ってるんですけども、AKB48 など日本の音楽が大好きで、高校生の時から YouTube などで J-POP を聴いてるうちに日本語を習得したという達人です。遥かなショーでもずっと日本語で話をしていました。私はアレックスさんから番組の中で推しメンとか総選挙といった日本語の現代用語を教えてもらいました。J-POP を話すときは快活なんですが、実はとってもシャイで、日本から大学生女子がスカイプで出演するときは番組が始まる前からうまくいくだろうか、彼女たちはちゃんと話せるだろうかと心配していろいろ気を使ってくれました。リスナーの中には覚えている方もいらっしゃるかもしれません。そんなアレックスさんが今どうしているのか、メールを読みます。もぎこさん、お久しぶりです。アレックスです。元気ですか？久しぶりに麦子さんにメールします。麦子さんが僕と一緒にラジオをやったのがもう2年前です。懐かしいです。今日急に遥かなショーを思いついてウェブサイトを見ました。今でもラジオをやっていらっしゃるんですね。びっくりしました。検索してくれたんですね、きっと韓国から。で、僕は現在韓国にいます。2011年12月に休学して韓国に帰りました。そして2012年4月に軍隊空軍に入って今軍人です。除隊するのは来年4月で、多分8月にまたイリノイ大学に戻ります。麦子さんは日本で何をしていますか？気になりますね。一応ずっと大学の教員を続けてます、はい。ちなみに僕は今でも AKB48 が好きですね。でも最近は桃色クローバー Z というグループも好きですね。ということで、僕がリクエストしたい曲は桃色クローバー Z の日本笑顔百景です。なんか曲が落語みたいだし、早いテンポと元気なパフォーマンスがとてもいいですね。もぎこさんがこのメールをラジオで読んでくれたら嬉しいですね。最近は日本語で全然話すしをする機会がないので残念です。もしチャンスがあったらスカイプでラジオに出たいですね、というアレックスさんからのメールでした。ぜひぜひ韓国からも遥かなショーに出演してもらえれば嬉しいです。ではアレックスさんがおすすめの桃色クローバー Z、 この曲では漢字で桃黒亭一門となっています。日本笑顔百景、なかなかユニークな曲です。トムさん、ミュージックワンプリーズ。実は今日は2011年4月1日から始まった遥かなショーの100回目の放送です。その時麦子はアーバナに滞在していて、アパートから徒歩7分の IMC から遥かなショーをしていました。その時スタジオはトムさんと私の2人だけで、日本から辻野さんと立石さんがトークと情報を届けてくれました。ゲストがいないときはスタジオはひっそりしていて、トムさんは日本語がわからないので、私が一人でマイクで話を続けていました。そんなスタジオを J-POP で華やかにしてくれたのがアレックさんです。夏休みが終わってアレックさんがキャンパスに戻っていくのと交代するようにリュウタさんと玉木さんが遥かなショーのメンバーに加わってスタジオは今日のようにとっても賑やかになりました。辻野さん、立石さん、玉木さん、リュウタさん、そしてずっと機材を担当しているトモさん、とてもありがとうございます。初回からトラブル続きで、ライブ感満載のこの番組をいつもヒヤヒヤしながらラジオを聴いているリスナーの皆さん、世界のどこかからサイトを訪問してくれるビジターの皆さん、いろいろな情報を送っていただいた方々、ありがとうございます。そしてこの間に50名ほどの方がアーバナシャンペーンやアメリカ、日本からゲストとして出演してくださいました。心から感謝しています。っていうのをマイクをスタジオに包む前に言うと照れるので先に言いました。それでは、マイクをスタジオに移していこうと思います。では玉木さん、リュウタさん、トムさん、ゲストのゆきのりさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
あ、はじめまして、ゆきのりさん。はい、今日はだいぶ寒いんですかね。玉木さんは寒そうとか言ってましたけど、
うん、朝はあの楽しく雪で遊ぶぐらいの余裕はあったんですよ。
あ、そうなんですか。雪積もってたんですか。
ふわふわで面白かったんです、
ね。うん、そうですね、昨日の夜結構一気にドカッと降って、うん、寒かったので結構サラサラふわふわの雪が降りました。
はい、それが雨になりましてですね、うん、ちょっと氷が上に張った状態の、
あ、危ない。
うん、うん、
結構ツルツル滑った人いたんじゃないかな。
今日なんか結構もうぐちゃぐちゃになっちゃってて雨が降ったので、
はい、
駐車場とか歩くのが結構大変だったりしました、
うん。はい、昨日の夜が一番綺麗だったという思い出話みたいになってます。
そうなんです。では、スタジオからイベント情報お願いします。
はい、そうですね、今週のイベント情報です。まず明日なんですけれども、2月23日の土曜日にこのラジオ局スタジオがあるインディペンデントメディアセンター UCIMC が、まあ、ホストするイベントがあります。でどういうイベントかっていうと、アニュアルインドアブルーグラスフェスティバルなんだそうで、ブルーグラスの音楽のイベント、まあ、ライブですね、なんだそうです。で、まあ、前回もここでこのラジオでイベント情報でお知らせした WEFT のファンダライジングイベントもブルーグラスだったんで、今回もこの IMC でやるイベントブルーグラスで、結構ブルーグラス聞く機会がこの街だといっぱいあるなという感じですけれども、うん、これ、土曜日、明日土曜日の午後4時半から夜の11時半まで。
そんなに。
で、バンドが4つ出場して、で一応入場料、大人10ドル、学生8ドル、子供12歳以下は無料で、あとファミリー一家で来たら25ドルという、まあ、お値段になってますが、この IMC の 今スタジオ、ラジオのスタジオは手前の方、入り口の近くにあるんですが、その奥の、うんうん、まあ、ライブとかやるスペースであります。次のイベントが3月3日
次のイベント、はい、また1週間とちょっと経って3月3日、次はあの3月3日といったら何でしょう、麦子さん、日本のカレンダーでは。
日本のカレンダーは何でしょう。
3月3日ですよ。
テックのひな祭りですね。
そうですね、ありがとうございます。打ち合わせなしに振ってみました。ひな祭りがまた日曜日ということで、あの日本にちなんでおりますジャパンハウスでは、日本館ではひな祭りイベントを急遽開催する運びとなりました。と言いますのも、最初はですね、3月7日の あのウィークリーティーセレモニーをやっている木曜日にちょっとあのアナウンスしてみようかなという話もあったんですが、それが今フェイスブックまた皆さんチェックし直してください。3月3日となってます。で一応日曜日なので、もうせっかくあの豪華ひな飾りを飾るんだし、あと今インターンであのジャパンハウスでこの頑張ってるあの生徒さんたちがちょっと日頃はまだ見たことがない着物 などを着てちょっとお客様のご案内をするということもやりつつ、あとティーセレモニーも日曜日に1時と2時の2セッションを考えてます。でその日のためのスペシャルスイーツも考案しました。
おお言えない言えないっていうところですか、
企業秘密です言えませんが、一応フェイスブックにはちらっとこう触れてあるので、うん、そこでチェックしてください。で今のところですね、そのお茶のセッション1時と2時30名ずつはもう予約がすでにいっぱいなんですけれども、あとはまあお客様の気持ち次第でお電話いただくかメッセージをこうかコメントを残していただくかでもしかしたらどうにかなるんじゃないかななんて私は思ってます。今日本語だから気軽に言ってますけどね。
そうですね、はい、
そういうイベントが3月3日、1時からあと2時からの、お茶は2セッションですけれども、その何時から空いてるのかな、10時
カレンダーにそう書いてある
ですよね。いや、はい、うん、その間はあの中に入っていろいろとなんだっけツアーといいますか、うん、中を見ていただくことは自由ですし、そのせっかくのひな祭り、うん、ひな壇飾りとかで一緒に写真を撮ったりしてもらってもそれは構いません。また昨日の雪でですね、庭がすごく綺麗なことになってるんですね。お1週間持たないと思うけど、うん、
そうですね、はい、ちょうど。でもジャパンハウス の, あのひな飾りってかなり本格的で綺麗なのがありますよね。
13段11段どっちだっけ、結構大きな、
それすごい、
はい、
飾るの大変ですね、片付けるのも
2,3 時間かけてやってます、うん、毎年。
お、はい、このひな壇は3月3日以外も見れるんですか。
あ、はい、3月いっぱいはあの飾っておく予定です。
あ、よかった、
はい、一応せっかく飾るんであの来館される方に毎週見ていただいてその写真撮ったり思い出作りをしてもらおうかなという趣旨のもとにやってます。うん、
玉木さん子供の時ひな壇とか飾ってもらってました？
あ、はい、長女なんで一応実家にはまだあるんですね。
お
押し入れの中に。
うーん、私の家なかった、はい、あの掛け軸とかはあったり、うん、なんか石におひなさん絵に描いてもらって飾ったりしてましたけど、はい、ひな壇が家にあるってすごいなと思って。じゃあ他に
3月2日が、アメリカでは Read Across America っていう、読書を子どもたちに広めようっていうイベントをする、まあ、記念日みたいなのになってるんですけれども、それをで、まあ、割と学校とか小学校中学校とかでいろいろあったりするみたいなんですが、まあ、リンカーンスクエアモールでもこの日を記念した読み聞かせが行われます。うん、リンカーンスクエアモールは、まああのダウンタウンアーバナにあるショッピングモール、この IMC のすぐ隣ですけれども、この Read Across America で、読み聞かせなんですが、これがあの英語だけじゃなくて他の言語でもいろんな読み聞かせをするっていうのがあって、これは読み聞かせ自体は朝10時から午後1時までリンカーンスクエアモールの中でやってます。でスペイン語、フランス語、日本語、
ベトナム語っても書いてありますね。
ベトナム語ありますね。ポルトガル語とかいろいろありますが、日本語もその中で何回か読み聞かせがあります。日本語は10時45分、11時45分、12時半と書いてありますね。これあの前去年ちょうどこれがあった時かな、
はい、
番組に、ゲストで来てくださった、うん、脇田
さとみさん、
さとみさんです、さとみさんっていう方が関わっていらっしゃるイベントです、
はい、IGA のメールでもお知らせ言ってるかと思うんですけれども、まあ、この時 先着1000名様のお子様に無料の本とバッグプレゼントという特典がついてるみたいですよ。
おおすごい、うん、
なので、うんうん、朝から、うん、朝10時からですのでリンカーンスクエアモール、お子様いらっしゃる方はご家族で
インドアですからね、行きやすいですね、駐車場も広いし、
そうですね、
いろんな言葉を話す人が集まるっていうことですね。
そうですね、う
ん、はい、去年もなんかあの民族衣装のようなものを着て来られた国の方もいらっしゃいましたし、なかなかな盛況ぶりだったと記憶してます。
うん、子供も一緒だからすごい賑やかになりそう。
はい、
うん、はい、イベント情報はそんな感じですか。
はい、以上です。
以上です。はい、そうですね、今日、まあ、ゲストで来てもらってるゆきのりさんっていうのは僕が、まあ、無理やり連れてきた感じなんですけれどもこの曲のあと後半にちょっとインタビューしていきたいと思います。今日本から来ていて、まあ、僕の友人なんですけれども日本で図書館情報学をやっています。なので、まあ、曲の後にもう一度ちゃんと紹介してそれからインタビューというかトークをしていきたいと思います。
この曲、中島めぐみさんの青函飛行、これを選んでいただいたのは何か理由があるんでしょうか。
なんかテーマ曲みたいなのはないかっていうのをメールで、まあ、こっちに来る前に聞いたらこれをカラオケでよく歌うよって言われたのであじゃあいいかなと思って選びました。
はい、わかりました。じゃあ中島めぐみの青函飛行、この曲を聴きながらどんなゲストがいらっしゃるのか皆さんで想像していただきたいと思います。トムさん、ミュージックトゥプリーズ。